まする必要。2月も今日で終わり、暦の上では3月春になりますけれども、まだまだ寒い日もありましょうけれども、春は目の前にあります。そのように私たちも冬の時代を過ごしましても、必ずやあなたは春の到来を私たちに味わわせてくださいます。どうぞ新型コロナ感染症という暗い冷たい日々が続いておりますけれども、この時も一掃されまして収束いたしまして、普段の生活を取り戻すことができるように、神様どうぞその日を一刻も早くお与えくださいますようお願いをいたします。今日も主の日の礼拝を守ることができて感謝をいたします。私たちはこのようにしていつもあなたとお会いすることができます。あなたは恵みによって常に私たちの前におられます。私たちは手で触れることもできず、目で見ることもできませんけれども、あなたを近く感じることができますのはこの主の日の礼拝でございます。それゆえにいかに恵み深く、いかに慈しみ深いお方であるかどうか、この時を通じて体験し実感し、そしてそのことを通して主が私たちと共にいつも歩んでいてくださることを確信し、この週いろんなことが起こりましょうとも、また驚きと悲しみに突き落とされるようなことがありましょうとも、あなたの前に力を与えられ希望を抱いて過ごすことができますようお願いいたします。本当にこの時代もそうでありますが、不安と恐れの時代でございます。だけれども不安は決して去ることがありませんし、恐れは決してなくなることはありません。だけれども私たちは主がいつも共にいますこと、主が平安とまた安らかさを与えてくださることを信じつつ、主の御言葉の恵みによって支えられて歩むことができるようにお願いいたします。今日の御言葉をどうぞ私たちにお与えくださいますようお願いいたします。特に病と、あるいは老いと、あるいは心の痛みや重荷に苛まれながら生きております私たち一人一人を神様が守り助けてくださいますようお願いいたします。この教会もいろいろと今制約を受けておる中でありますけれども、西谷地区への伝道活動が最善を尽くし行うことができるように、また間もなく復活節がやってまいりますけれども、私たちは主イエス・キリストの親しい交わりの中にありますから、死を乗り越えてその先にある復活の望みを抱いて過ごしうることができるようにお願いをいたします。この場所にいない兄弟姉妹たちをも哀れに恵み慈しみ助けてください。主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第12章の33節から37節まで、新約聖書の23ページです。マタイによる福音書第12章33節から37節、朗読をいたします。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。真牛の子らよ、 あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても、すべて椿の日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって意図され、また自分の言葉によって罪あるものとされる。イエス・キリストはここで2つの例え話を用いて語っておられまして、特に後半部分に私たちは何が言われているかと考えますと、すぐに思い浮かびます。結局私たちは自分が語る言葉に気をつけなければならない。で、そういう教訓をここから得るかも分かりません。私たちは言葉でしばしば失敗をいたします。その言葉によってまた人を傷つける場合もありましょう。人間同士を結びつけるのは言葉でありますけれども、その言葉なしに人間社会というのは成り立たないのですけれども、その手段である言葉がまっとうに使うことができませんので、私たちはその言葉から争いを引き起こし、あるいは言葉からとんでもない不幸や悲劇が生じるという経験をもしばしばしております。ですから言葉に注意をしなければならない。イエス・キリストもおっしゃっているではないか。人の心の中にあることが言葉として現れてくると。そしてその現れた言葉によって裁きを受けなければならない。しかも生きている間だけになって死後の世界におきましても、この裁きというもの、言葉というものは注意をしなければならないことに大きな影響力を持つのだと。でこういうふうに、まあ、教訓を語っておられると私たちは理解しまして、そしてこの箇所から言葉は大切だよと、私たちは言葉に注意しなければいけない、もっともっと大事に言葉を使わなければならない、そういうことをここから教訓として学ぶ、あるいは読み出す、そういうことが可能でありますし、実際この箇所をそのように考えて理解なさっている方も多いのではないかと思います。けれどもイエス・キリストが語られたその背景と申しましょうか、流れというものを注目すれば、ただ私たちは言葉というものを大事にしなければならないという、まあどこにもあるような教訓以上の大切な意味をここから見出すことができます。それを今日は特に皆さんにお話をしたいと願っております。イエス・キリストはパリサイ派の批判に直面いたしました。その時にイエス・キリストは真正面から彼らと議論する道を選ばないで、彼らのところを去って、おそらくはガリラヤ湖の岸辺だと思いますが、そこに場所を移して多くの人々を癒された。ところがその癒しの奇跡を見て、パリサイ派の人々は、あれはベルゼブル、家の頭というヘブライ語の意味を持つ言葉でありますけれども、要するに親玉ということですね。あるいは悪霊の頭、その悪霊の頭によって 悪霊を追い出しているのだと、このように語りました。ベルゼブル、すなわちサタンと言ってもいいのでありますけれども、悪霊の頭、あるいはサタンの力を借りてイエス・キリストは悪霊を追い出しているのだと、このようにファリサイアの人々は言いました。イエス・キリストはこのファリサイアの人々の言葉を聞いて反論されております。どういう反論であったかというと、それが2つの例え話を用いて語るこの33節から37節の御言葉であったということです。ですからここに記されております言葉は、単に私たちが言葉というものに注意をしなければならないということ以上に、イエス・キリストがファリサイ派に反論をしている。イエス・キリストは最初は反論されませんでした。むしろ反論しないでそっと身を避けて、みんなファリサイ派の人々から身を避けてガリラヤ湖の岸辺に行って癒しの技を続行された。けれどもここでは真正面からキリストはファリサイ派の人々に議論とむしろ反論をしているということが分かってまいります。なぜキリストはここでは真正面から反論をされたのでありましょうか。前のところで学びました。イエス・キリストはファリサイの人々がサタンの力を借りて悪霊を追い出しているのだとおっしゃったのですけれども、キリストはそうではない、神の霊によって私は悪霊を追い出しているのだと。悪霊の追放は神の御霊によると、そしてその後にキリストはこの神の霊、聖霊を汚す罪は許されない、他の罪は、他のイーサーから犯行は許されるけれども、その中にイエス・キリストに対する犯行、反逆、あるいは反対というものが含まれるわけですけれども、それは認められるけれども、ただ一つ聖霊をに言い逆らう罪だけはこれは許されない、このようにおっしゃいました。つまりこの33節以下のキリストの反論は、それはキリストが神の霊によって悪霊を追い出しているのであって、サタンによって悪霊を追い出しているのではないということを言わんはため、あるいはそんなことを言うことは、これこそ最も許されざる罪である、聖霊に異逆らう、異聖霊に反対する罪を犯していることになるんだと。ですから問題は単なる言葉の問題ではなくて、聖霊を汚す言葉、あるいは神の霊に反対する言葉、これがここで取り上げられるべき重大問題だということになります。イエス・キリストはここで2つの比喩を、例え話を用いておられます。1つは木のと実の例えであります。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実しか結ばない。悪い木というのは、この悪いという言葉は本来腐るというところから出てきている言葉だそうであります。ですから悪い木というのは要するに中が腐っている、で 私たち経験しておりますように、大きな木というのは外から見ても中は分かりません。しかしある木はですね、時々虫にやられて中がガランド、あるいは木の害病と申しようか、木の樹木にかかる病気にかかって中が腐っているということは大いにありうるわけです。でけれども外見ではそれは分かりません。でけれども結ぶ実を見れば分かってくる。健康な立派な若々しい木は豊かな実を結びます。その実を食べたら美味しい。けど腐った木はほとんど実を結ぶことがありませんし、結んだ実といえばみそらしい。ですから実を見れば、あるいは実をかじればその木が腐っているか腐っていないか分かるものだと。これは私たちがよく経験していることですね。もう一つの例え話は蔵の例えであります。蔵の中に良いものが置いてあれば、その蔵からは良いものを引き出すことができる。ところが蔵の中に悪い品物しか置いていなければ、その蔵から出せるのは悪い品物だけだと。もともと悪いものしか入っていない粗雑品、それは粗末なものしか商品しか入っていないところから立派なですね、高価なものを引き出せるはずがありません。もともとそこに置いてある良い品からは良い品、悪い品からは悪い品を引き出すことしかできない。このようにキリストは例え話を語られまして、そして何を言っているか、まあ、これも簡単、すぐ意味がわかりますね。木というのは、まあ、樹木とか幹とか言ってもいいと思うんですが、それはその心の中ですね。でそして出てくる実というのは言葉。蔵というのはこれは私たちの心であって、そしてそこから出てくるのは言葉、引き出す品物は商品はこれは言葉であると。このことも説明しなくてもすぐ分かっていただけると思います。ただ例え話はそれだけのことですけども、わざわざこういう例え話を用いなくてもいいなと思うわけですけども、イエス・キリストはわざわざ例え話を用いると後のところで13章の10節以下のところでわざわざなぜ例え話を用いるかという理由まで語られております。例え話っていうのはよく分かりやすいように用いる魔法と言いましょうか、言葉の使い方なんですけども、また例え話とはよくよく考えないと、ただそれがこういう意味だというふうに分かっただけでなくて、そのですね、言葉の持っております意味の深さを、あるいは広さを例え話用いますとうまくそれが伝わっていく。そのように例え話を読むのはそこで語られていることが分かったというだけでは済まない。もっともっと広い、深い、あるいは幅広い、そういう意味合いをそこから読み取らなければなりません。ではここでどういう広い意味合いが分かってくるんでしょうか、でしょうか。で元に戻していかなければなりません。なぜイエス・キリストがこのような真っ向から例え話を用いてでも内容は厳しい言葉をお語りにならなければならなかったのか、それはファリサイ派が言ったことですね。イエス・キリストはベルゼブル、 あるいはサタンの力を借りて悪霊を追い出しているといったことに対して、キリストはいや、そうではない、神の霊によってそうしているのである、キリストが悪霊を追い出す、悪霊を追い出しはそれは病気を追い出すことと表裏の関係にありますが、病人を癒す、あるいは体のに障害を、ある人たちの障害を癒す、こういう奇跡ですね。そしてその奇跡は、キリストが神の国の宣教活動、神の国が近づいた、悔い改めて福音を進んぜよというキリストのメッセージと、これまた表裏一体、表裏の関係にあるわけですね。そのようなキリストが御言葉を述べ伝え、恵みの言葉を述べ伝え、そしてキリストが病人を癒し悪人を追い出すという、そのすべての技は神の霊によって行われている。ところがファリサイの人々は、いや、それはサタンの手によってなされているんだ、あるいはベルゼブルの力を借りてやっているんだと、このようにファリサイの人々は言いました。言ったことは、ファリサイ派はキリストの技は悪霊の頭によるんだと、ベルゼブルやサタンによるものだと。イエス・キリストがおっしゃったのは、神の霊によってキリストの技が行われているということでありました。その出どころ、それは神の霊かサタンかどちらかということですね。なぜそういう違いが出てくるのであろうか。一方はキリストの技は神の霊だといい、一方はベルゼブルの技であるという、どうしてそんな違いが出てくるのかといえば、その心、ファリサイ派の人々の心の中にあるものが、キリストの技というのは、それはサタンやベルゼブルによって行われるんだというふうに出てくる。しかしイエス・キリストが神の霊によって福音を宣教し奇跡を行っているというこの言葉は、どこから出てくるのか。それはキリストの心の中にあるものから出てくるんだと。心の中にあるものとは何でしょうか。それこそですね、キリストがこれに押してあるのは、神の霊をして言わしめられていると言わなければなりません。ファリサイ派が言っておりますことは、それはサタンが言わせていると取るべきだということになります。ですからその背後にある心、あるいはその背後にある霊ですね、悪霊の頭であるサタンか、あるいは神の霊ご自身かが言葉として言い表されたものが大きな違いとして、一方はイエス・キリストがやっていることはベルゼブルの技だと、他方ではイエス・キリストがなさるのは神の霊による、こういう言葉の違いが出てくるんだと。そしてその言葉の違いによって人は何によって語るかということが分かるし、その心の中にあるものは裁きを経験することになるんだと。ですから36節に言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもというふうに書かれてありまして、それはですね、裁きの日には責任を持たなければならないというこの言葉は、ある人にとりましてはですね、つまらんことばっかり喋っているととんでもないことが起きるよというのは、そういう教訓にとどまるわけですけど、でも 言っておくが、この36節のキリストの御言葉というのは重大問題を語る時の通例の言葉ですね。決まり文句です。よくよく言っておくが、アーメンアーメン、私はあなた方に言うという言い方です。これは聞き逃してはならない。これについてはあなた方はよくよく心して聞けと言われていることでありまして、そしてそういう場合につまらない言葉を使っていると裁きの日に責任を問われるぞとなれば、このつまらない言葉というのは単なる冗談だとか、あれたまらくだらない話という意味以上のもっともっと深刻な、もっともっと深い影響力のあるそういう言葉ということになってまいります。どういう言葉か。一方は聖霊を汚す言葉なんです。一方は神の霊を認め、神の霊を称え、神の霊を賛美する言葉なのです。それは出てきた言葉によってしか私たちは判断することがもちろんできません。イエス・キリストは神の霊によって語られているお方です。キリストは福音を宣教なさいました。ただ人は恵みによって救われるということを繰り返し繰り返し語られます。そしてイエス・キリストはその恵みはただの恵み、無代価ですね、全然支払わなくてもいい。そしてキリストはご自身を十字架の上に犠牲にして、そしてあらゆる罪はことごとく許されるなと私たちに約束してくださいます。キリストがおっしゃったように神の御子に対するあらゆる反逆はそれは許される。私たちはキリストを疑うこともありましょう。あるいはキリストについての信仰の足りなさを思うことがありましょう。あるいは日々のことを考えますと失敗だらけ、間違いだらけ、過去を振り返りますと私は情けないほど罪とがを重ねておりますけれども、イエス・キリストはそういうものは一切ご自身の血によって贖う、帳消しにすると約束してくださいましたし、それは自由なという意味なんですけども、ただの私が一銭も支払わなくてもいい形でその恵みをいただける、これはキリストがおっしゃったことですね。あらゆる罪はことごとく許されるんだと。だから罪許されたものは罪の支払う報酬である死から免れて、キリストと共に永遠の命に導かれていく、復活死をに勝利し死を克服するキリストの復活の力に預かることができるのだと。これがキリストがおっしゃった神の霊による約束です。そして同時にキリストはその時に多くの人々を癒されました。それは奇跡ですね。超自然的な、私たちは到底信じることができないような奇跡もその福音の述べ伝えと同時に行ってくださいました。これらは皆神の霊によるのだと。そしてその神の霊は永遠不滅の神の霊です。今もこの神の霊は存在し、神の霊は働いておられます。イエス・キリストの救いの言葉が宣教され、人々の心がその宣教の言葉を受け入れて新しくされ、そしてキリストと同じような形ではありませんけれども、様々な この世の中にある不幸あるいは災いを神の霊は取り除く奇跡を、もう奇跡としか思えないような助けを私たちに常に差し伸べてくださいます。これは一切合切神の霊によるものです。前にも取り上げましたけれども、キリストは神の霊によるのでなければ誰もイエスは主であるということができないという言葉をパウロに授けました。コリント神の手紙の五章でしたですね。で、そこで言われておりますようにイエス・キリストは私たちにイエスは主であると告白させてくださいます。つまり信仰を与えてくださいます。これは神の霊による働きです。そこで起こっておりますことは、それはまさしくとんでもない考えることができないような大いなる聖霊の御業です。私たちが毎週毎週イエス・キリストを告白し、毎週毎週イエス・キリストの力に希望を抱くことができるとすればできるわけですけど、それは聖霊の技です。で、私たちがそのように、私たちがイエス・キリストこそ主である、イエス・キリストこそ神の霊によって福音を述べ、神の言葉を述べ伝え、そして大いなる助けを私たちに与えてくださる方であると告白し続けるならば、それは神の霊によります。教会で私たち信仰告白をするのは、それはまさしく聖霊の技です。教会で私たちは信仰の言葉を語る、兄弟姉妹同士がお互いに励まし合う、あるいは心言葉で慰め合う、相互に牧会する、羊飼いの技をすることですね。そういうことは、それは単なるキリスト者の良心あるいはキリストの優しい心から出てくるというんじゃなくって、その背後に聖霊なる神様の存在がある。そこには聖霊がいましたもん。でも逆にイエスの働きなどくだらない、イエスのキリストの言っていることなんてそっぱち、あるいはつまらないこと、いやいやあれはサタンのと同じようにですね、人を惑わしているだけというようなことを言うならば、キリストはそういうことに対してマムシのくらいと、こんな厳しい言葉を語り、私はあなた方によくよく言っておく、人はつまらない言葉で死んだ後に裁きを受けるときに大いなる裁きを受けなければならないと、このように警告されるわけですね。誰もイエスは呪われると聖霊によっては言わない、そんなことは言うはずがない。イエスが呪われるべき存在だ、偽の神の子である、あるいはサタンの連れ合いである、そんなことを聖霊が言わせるはずがない。もしそんなことを言うならば、それは聖霊を汚す罪、絶対に許されない罪を犯すことになるんだと警告している。となりますと、ここに記されておりますことは、単にですね、悪い言葉を使ってはいけませんとかですね、あるいは人を傷つけるような言葉を使わないでおきましょうというのはですね、そういう良い子になるためにはこうこうしなきゃいけませんという一種の道徳ではないということなんです。むしろ裁かれるか裁かれないか、地獄に行くか行かないかということの境目に 立たされるような、そういう重大問題をキリストは私たちに語っておられるということになるわけです。同時に今お話しました神の霊に語るならば、私たちの背後には聖霊が共にいまして、そして私たちを着実に確実に御国に導いてくださって、永遠の命の祝福に入れてくださる、これもまた言えるわけでして、パリサイ派の対するイエス・キリストの激しい言葉よりも、別にここで言われているその言葉をですね、思い起こしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは主の日の礼拝を覚悟守ることができました。御言葉を学びましたけれども、どうぞこの御言葉を私の心に留めて、聖霊がそのようにしてくださることを覚えて、聖霊の働きのうちにあることを信じて歩み続けることができるように願いいたします。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
316番を賛美いたしましょう。 者の都合を願います。
天の父なる神様、あなたの一つ皆を賛美申し上げます。今日また主の日の礼拝を敬愛する兄弟姉妹とともに御前にお捧げできました幸いを感謝いたします。今日お休みの兄弟姉妹のたちの上にもどうぞ神様の優しい、恵みがありますようにお願いいたします。今私どもはここに献金をお捧げいたしました。あなたは日々私どもを支えて全てを守っていてくださいますことを感謝いたします。この献金をどうぞ教会の御用のために用いさせてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。昭和の540年、祝福と